ルカの福音書22章14節から20節。
さて時間になってイエスは食卓に着かれ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの 食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、過ぎ越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げて裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。
今日の説教の題をご覧になって、これって最後の晩餐の間違いじゃないんですかと思われた方ありませんか。最後の晩餐という言葉があまりにも有名なので、今朝のメッセージの題は誰かが、タイプミスをしたんじゃないか、そういうふうに思われた人がいるかもしれません。でも今日のメッセージの題はそこに書いてあります通りに、最初の晩餐で正しいのです。私は大抵の場合、聖書の言葉をそのままメッセージの題にいたします。あるいはメッセージの内容を表す単純な言葉を使います。私のウェブページには2001年からサンタクララ教会で礼拝をのメッセージをさせていただいている、そのメッセージがずっと載っていまして、279あります。今日のが280番目のメッセージになりますが、それを眺めていまして、我ながらもう少し気の利いたメッセージの題をつければいいのになと思うのでありますね。で、多くの説教者の説教題というのも見ますと、まるで小説の題とか、あるいは映画の題のような、もうこんなに長い題のそのタイトルをつける先生もいらっしゃいますね。で、それに比べまして私のはまあとにかく平凡です。でも平凡な方がメッセージの内容がすぐ分かりますね。そして、私のは作品細かく作ってないんですが、そのタイトルが作品代わりになるから、かえっていいかなと、そんなふうに、慰めております。でも今日のタイトルはちょっと違いますね。皆さん、あれ、どうして最初の晩餐、最後の晩餐じゃないんですか、そう思われたかもしれませんけれども、私はこの題を気をてらってつけたのではありません。主イエス様が十字架を前にして弟子たちとなさった食事、それは確かに最後の晩餐でした。しかしそれは別の観点から見れば最初の晩餐でもあったのです。主イエス様が最後の晩餐を最初の晩餐にしてくださったのです。最後の晩餐が最初の晩餐であるというのはちょっと謎々のようですね。しかしこれから聖餐を守る私たちにとって、この謎解きはしっかりとしておかなければいけないと思います。さて、まず第一に、イエス様のなさった弟子たちと一緒になさった食事は、第一に古い契約の最後の食事であった。しかし新しい契約の最初の食事であったということをお話しいたしましょう。古い契約とは何でしょうか。それは神様とイスラエルとの間に立てられた契約のことですね。神様はエジプトで奴隷だったイスラエルの人々を憐み、党の災いでエジプトを罰し、イスラエルを救われました。神様はエジプトで奴隷だった小さな民族を神の民として選び、ご自分のものとなさったのです。 神様はイスラエルに、私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である、そうおっしゃいました。イスラエルは神のもの、神の民となりました。そして神様は、私はあなたの神、イスラエルの神、イスラエルの神となってくださったのです。神様がイスラエルの人々に与えたさまざまな律法、儀式、そして年に何度かのお祭り、そういうものはイスラエルの人々がこの神様との契約の中にとどまり続けることができるように、そのためにお与えくださったものなのです。いろいろなお祭りの中でも杉越のお祭り、そして杉越の食事というものは、イスラエルがエジプトから救い出されたことを再現するものです。杉越の食事ではまずレンガ色のスープを飲みますね。どんな味だか私も一度味わってみたいと思うんですが、そして苦菜も食べます。苦い菜っぱをわざと食べるのです。それはエジプトでレンガ作りのために強制労働をさせられていた、またそのエジプトでのその労働の苦しみを忘れないためであります。杉越の食事ではパン種の入らないパンを食べます。それはエジプトを大急ぎで脱出しなければいけませんでしたので、パン種を発酵させてパンを焼くその余裕がなかったからですね。杉越の食事のメインは何でしょうか。子羊ですね。一家につき一頭の子羊がほふられます。そしてその血が家の入り口の柱と、その柱の上にあるもの、鴨居と言いますが、そこに塗られます。なぜそういうことをするかというと、エジプトに十の災いが与えられましたが、第十番目の災いというのはエジプト中のウイゴというウイゴ、初めに生まれた子供、家畜であれ人間であれ同じことであります。一晩の上にうちに殺されてしまう、息絶えてしまうという災いでありました。イスラエルの人々がこの災いから逃れるために、その子羊の血を家の入り口に塗ったのです。そうするとそのウイゴを滅ぼすためにやってきた御使いが血が塗られてある家を過ぎ越していったんですね。パスオーバーしていった。それでこの災いからのお救いが文字通りパスオーバー、過ぎ越しと呼ばれるようになったわけです。いかにも単純な名前ですけれども、パスオーバー、パスオーバーという言葉から来るわけです。イスラエルを解放することを頑固に拒んでおりましたエジプトの王様ファラオも、この災いに恐れをなしまして、イスラエルをエジプトから去らせたのでした。それで杉越の食事はイスラエルの救いを表すものになったわけです。主イエス様が弟子たちと一緒になさったこの食事は杉越の食事です。十五節ご覧ください。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。イエス様ご自身がそう言ってらっしゃいますね。十七節、ここでイエス様は杯を取って弟子たちに分け与えていらっしゃいます。この杯は杉越の杯です。杉越の食事では赤ワインを飲むのが習わしになっておりました。ところが20節ご覧いただくと、もう一つの杯が出てきますね。主は20節でもう一度杯を与えていらっしゃる。俺2つ2回もそのことしたかしら。皆さん不思議に思われるでしょう。最初の杯は杉越の杯です。2番目の杯は聖餐の杯です。最初の杯は古い契約の杯であり、2番目の杯はイエス様ご自身が言っていらっしゃいますように、これは新しい契約だ、新しい契約の杯なのです。古い契約、それは神様とイスラエルとだけの契約でありました。しかし新しい契約はイスラエルだけにとどまらない、全世界の キリストを信じるすべてのものとの契約です。どこの国のどんな人でもキリストを信じる信仰によって、イスラエルの人々が神の民とされたように、その人々も神の民とされるのです。古い契約ではイスラエルは神の民としての身分や権利を保証されました。そして神の民として神様からの保護を受けました。けれどもイスラエルは神の民としての性質を持つこと、あるいは神の民としての責任使命を果たすということに失敗していますね。古い契約は外面にとどまりましたが、新しい契約ではそれが内面に及ぶのです。新しい契約ではキリストを信じる者に神の民としての性質が与えられるのです。神の民として果たすべき使命、その使命を果たす力が与えられるのです。神が私たちの神となってくださる。私たちが神の民となる。この契約は古い契約、新しい契約、分けられるものではありません。聖書に一貫した約束です。ですから、イエス様は、神様がイスラエルと間にお交わしになった契約をダメにして全く新しいものを作られたというのではないんです。古い契約を本当に全く新しいものであるかのようにさらに拡大されたのです。そしてさらに豊かなものに、さらに内容のある深いものにされ、それが新しい契約。主イエス様はこの新しい契約の中に私たちを招いていてくださいます。イエス様はどのようにしてこの新しい契約を打ち立ててくださるのでしょうか。19節20節にありますように、イエス様はご自分の体を十字架の上に捧げることによってです。ご自分の血を十字架の上で流すことによってです。イエス様はパンを取っておっしゃいました。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。まあ、ある英語の訳では、これはあなた方に与えるというところを単にギブと訳さないで、ギブアップと訳していますね。本当にイエス様はご自分を与え尽くされたということです。また杯についても、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと言われました。主イエス様は十字架で罪人のために身代わりの死を遂げてくださいました。ご自分を犠牲として捧げることによって、その罪を許してくださり清めてくださったのです。しかし十字架で全てが終わったのではありません。キリストは十字架から三日目に復活されました。蘇られました。その復活によって罪のうちに死んでいたものを生き返らせてくださるのです。主イエス様は弟子たちに、その十字架と復活、この主イエス様の十字架と復活による救いをいつまでも覚えるために、それを述べ伝えていくために、杉越のパンと杯とは別のもの、もう一つのパンと杯を定めてくださった。それが聖餐なのです。イエス様は杉越の食事を聖餐に変えてくださった。最後の晩餐は最初の聖餐になったのです。イスラエルの人々が神の民であり続けるために、杉越の食事はなくてならないものでありました。そのようにイエス様はキリストを信じる者が私たちに与えられているこの新しい契約の中にとどまり続けることができるために、聖餐をなくてならないものとして定め、私たちに与えてくださったのです。イスラエルの人々は今に至るまで杉越の食事を守っていますが、でもそこで食べるパンの本当の意味、 ほふられた子羊とその地の本当の意味を知らないままでいるのです。杉越の子羊、それは私たちの身代わりとなられたキリストのことです。そのパンと杯も私たちに命を与えるキリストを指し示すものです。杉越はキリストの十字架によって初めて成就いたしました。杉越の食事がエジプトからの救いを再現しましたように、聖餐もキリストの十字架による私たちの罪からの救いを再現いたします。聖餐はどんな絵画よりも彫刻よりもまた映像よりも見事にカルバリの十字架を描き出しています。現代の教会では大抵正面にスクリーンがありまして、あるいは両脇にスクリーンがありまして、いろんな聖書の言葉ですとか映像が映し出されますね。とっても礼拝がこう映像の時代、ビジュアルなものになりました。でも教会は昔このプロジェクターもコンピューターもない時代から福音をビジュアライズしていました。目で見える形でこのように聖餐を守ることによってイエス様の十字架の救いをどんな巧みに作った映像よりも素晴らしくイエス様の十字架を表してきたのです。私たちも今聖餐のテーブルを囲んでいますが、今どこに近づいているのでしょうか。カルバリ山に近づいているのです。そしてパンが捧げ、杯が捧げられるとき、信仰の目によってそこにカルバリーのあのイエス様の十字架を見るのです。世の罪を取り除く神の子羊、このお方を仰ぎ見ようではありませんか。そしてパンと杯をいただくとき、イエス様が立ててくださったこの新しい契約、恵みの契約を心に深く深く味わうことができるのです。今朝私たちはそのことをしたいと思います。さて、第二にこの晩餐、イエス様が弟子たちと一緒になさった晩餐ですが、それは主が復活された後、主が弟子たちといつも共にいてくださるというその霊的な臨在を表す最初の晩餐でもあったのです。晩餐の後、杉越の食事の後、主イエス様はゲッセマネの園に向かいます。そこで捕まえられます。夜中中裁判に引き回されます。翌日は鞭で打たれ、十字架を背負わされ、そしてカルバリの丘に追い立てられます。十字架の上で息を絶え、世を去られます。主イエス様が弟子たちと一緒のこの晩餐がこの世での最後の食事になることをよくご存知でした。ですから弟子たちに念入りな準備を命じました。そしてその夜を特別な思いで過ごされました。皆さんも送別会でこれから別れていく人々と一緒に食事をしたことがあるでしょうね。別れる寂しさはありますが、現代ではもう飛行機で簡単にまたいつでも会える、また会えるという期待があります。ですから大抵の場合は送別会といっても明るくって、そんなに深刻になることはないでしょうね。別れを悲しむっていうのは割ともう昔のことになってしまいました。今の時代ですと別れる時でもメールちょうだいねという感じで別れていくことでありましょう。しかし明日は死ぬのだと分かっていて、親しい人々と最後の食事をするとしたら、皆さんどんな気持ちになるでしょうか。私はこの時のイエス様のお気持ちを完全に心に思い描くことはできませんけれども、15節のところで、私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか、イエス様がどんなに望んでいたことかと言われたその言葉の中にお気持ちがよく表れていると思いますね。けれども皆さん、これが 本当に弟子たちとのイエス様の最後の食事になったのでしょうか。その後イエス様は一度も弟子たちと一緒に食事をなさらなかったのでしょうか。復活された主はエマオでクレオパともう一人の弟子にパンを取り、それを祝福し裂いて彼らに与えていらっしゃいます。ガリレー湖では主は炭火で魚とパンを焼き、ペテロと他の弟子たちが湖から上がってくるのを待っておられました。主は復活され天に帰られた後も、見よ私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、こう言ってらっしゃいます。主は最後の晩餐でやがて世を去ろうとしていることを弟子たちに告げました。弟子たちとの別れを惜しまれました。しかし同時に主はこうも言われました。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。弟子たちに復活をも予告していらっしゃいますね。主はその復活によって世の終わりまでも信じる者と共にいてくださるのです。主は主に従う者を置き去りにはなさいません。主が天にお帰りになる時にも、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、この約束を残していかれました。主は主により頼む者と共にいてくださいます。そして信じる者を永遠の命で生かしてくださいます。主はそのことを私たちが体で感じ覚えることができるようにと、世を去られる前の夜聖餐を定めてくださったのです。私たちが今日行います聖餐は特別の食事ではありません。そうではなく、世の終わりまでも主が私たちと共におられる、その臨在の食事です。主は最後の晩餐を弟子たちと別れる食事ではなく、弟子たちといつも共にいるというその約束の食事にしてくださった、最初の臨在の食事にしてくださったのであります。礼拝は主イエス様のメモリアルサービスではありません。私たちは主イエス様を懐かしんでここに集まっているのではありません。復活して今も生きておられる主、いやそれ以上に信じる者と常に共にいてくださる主、私たちと一緒にこうして食事をしてくださり親しく交わってくださる愛の主を迎えるために、そのお方にお会いするためにここに来ているのです。聖餐でいただくこの杯は別れの杯ではないのです。再会の杯であります。聖餐は世の終わりまでと共にいてくださる主との親しい親しい交わりの食事なのです。最初で最後って言いますと一度限りという意味になってしまいますが、最後で最初というのは多分そういう言葉は日本語にないでしょうが、もしあるとすればそれは新しい始まりという意味になるでしょうね。そういう意味で聖餐は最後の食事でありましたが最初の食事であります。最後で最初の晩餐、洗礼によって新しい始まりをいただいた私たちがここから聖餐を繰り返し守り続けていく、そしてそれを守り続けていくうちに天の晩餐にたどり着くのです。やがて私たちは地上を離れて天に帰ります。あるいは、まあ、私は期待しているんですが、イエス様が再び世に来られるのを地上にいてお迎えすることができるかもしれません。その時主は信仰と希望と愛を持って聖餐を守り続けてきた者たちを天の晩餐に迎え入れてくださいます。地上の聖餐がやがて天の晩餐に変わるのです。 地上の生産は天の晩餐のひな形です。私たちは天の晩餐を目指して地上でこの生産を守り続けていきます。生産で私たちは主の死を覚えるだけではありません。同時に主の復活と再臨を覚えます。カルバリに近づきます。そしてそのカルバリから天を仰ぎ見るのです。多くの教会では生産の旅ごとに指揮者が Let us proclaim in the mystery of faith 信仰の奥義を告白しましょうと呼びかけます。そうすると一同が Christ has died Christ is risen Christ will come again キリストは死なれよみがえられ再び来られますとそう応答いたします。私たちも私たちの罪のために死なれ、私を救うためによみがえられ、私を天に迎えるために再び来てくださる主イエスキリストを告白しましょう。そしてキリストを心に、生活に、人生にお受けし、私たちの心を天につなぎ止めようではありませんか。祈りましょう。愛するイエス様、あなたは命のパンです。あなたは私たちを、羊飼いが羊を養うように養われます。あなたは十字架にかかられる前のよパンとブドウ酒を取り、それを祝福し弟子たちに与えて言われました。これはあなた方に与える私の体です。私の血です。愛するイエス様、どんな時でも愛してくださっていることを感謝します。この聖餐であなたを私のうちにお迎えしたいと切に望んでいます。私の心の中に入ってください。そしてこの聖餐が私を喜びと平安で満たすものとなりますように。アーメン。